おはようございます。まあ皆さんから見られると多分普段通りの僕だと思うんですけども、実はちょっと緊張してまして、まあ僕にとってもすごく今日はターニングポイントになるメッセージだなと自分の中では実は思ってます。僕は留学するまで牧師、2010年からですね、留学するまでの間4年間の牧会生活、そして留学2年間の間、僕はすごくですね、まあ、心を砕いてきたことは、聖書のこの箇所は一体神様から何を伝えるように言われて書かれているのか、まあ、それをなるべく深いところまで汲み取ることをですね、すごく僕は大事にしてたんですね。だから前後の文脈を調べて、マタイでしたらマタイの福音書の言葉が、マタイが独特にどのような意味で使っているのかを調べるために、まあ、一つの単語が鍵やったらマタイの福音書を見ながらですね、その言葉はどういう特別な意味を持っているのか調べてというようなことをして、当時の歴史的な状況を調べてですね、世界観を調べてというようなことで、聖書が当時何を語ったのかを見出して、まあ、皆さんにお伝えするということにすごく心を砕いてきました。でだから僕のメッセージは皆さんどういうふうにお聞きだったかわからないですけど、基本的にその著者が神によって言われた過去の意味をなるべく引き出して今の皆さんに伝える、そういうメッセージスタイルで来たんですね。で今日はちょっと違うメッセージスタイルで聖書と向き合って、またメッセージのポイントも違うあり方で神様のことをお伝えしたいと思って、まあ、それで緊張してるんですけども、まあ、なんでそういうスタイルを選んだかも含めてですね、ちょっとお話しさせていただく前に短く一言祈らせていただきたいと思います。黙祷の姿勢を取りください。主よ、あなたの御名を心から賛美します。あなたが私たちと共に歩んでくださり、私たちを見捨てずに常に必要を満たし、そばにいてくださる、そのような方であることをありがとうございます。主よ、本当に証のうちに、また賛美のうちに、祈りのうちに、そしてこのメッセージのうちに、あなたがご自身を表してくださり、あなたが集められたここにいる一人一人に出会ってくださいますように。あなたが本当に恵み深い方であり、私たちに関心を持っておられる方であること、そのことを本当に知り歩むことができますように導いてください。すべてのことはあなたに委ね、この祈りをイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。そうですね、まあ、2週間前、ローマ書からメッセージをさせていただきました。まあ、そこではですね、クリスチャンの歩みというのは死の支配から恵みの支配のうちに移されたものだということをメッセージしたんですね。死が誰もを追ってくる、そのようなあり方で私たちは生きてるんですけど、イエス・キリストに従っていくというのは、恵みが私たちが逃げようとも逃げようとも追ってくる、そのような歩みなんですということをお伝えしました。で今日はですね、それと同じことを違う角度からお伝えしたいと思っています。そしてそれはとっても大事なんですけども、そしてすごいシンプルなんですけど、あまり受け取られてないことなんですね。若い牧師と教会指導者のための12章という本がありまして、その本の中でですね、ある逸話が紹介されてるんですね。すごく有名な、何年も牧会をされてきた牧師先生がある牧師会で、まあ、講演をしてくれとお願いされましたと。でその人はですね、たった一つのことだけを伝えに行ったと。牧師たちの講演でたった一つだけを伝えに行ったんですね。皆さん、その一つが何かわかるでしょうか。そのベテランの牧師先生は、あなたはイエス・キリストを知っていますかというたった一つのことを伝えるために牧師会に行ったんですね。でこれは パッと聞くとすごい変なことかもしれません。牧師なので当然知ってるだろうと思うかもしれないんですけども、でも本当はすごく重要なんですね。イエス・キリストをあなたは知っていますか。でこれは今例えば日本の MB の牧師先生にも多分語られるべきことだと思いますし、僕自身も毎回問い直されることだと思います。なぜでしょうか。僕たちはイエス・キリストと一緒に歩むことを忘れるからですね。先週の土曜日にですね、MBM という北米のメノナイト・ブレザレン・ミッションという北米で、まあ、海外宣教師を束ねる、まあ、部門があるんですけども、まあ、そこの2年か3年ほど前にその団体のトップになられたダグ・ペナーという人とですね、東アジア地区のリーダーをしている、まあ、ジムさんという方が日本に来られました。でこのお二人は、まあ、日本に彼らが派遣している宣教師たちを、まあ、励ましに来たんですけども、4泊の中でせっかく時間があるのでぜひ日本の牧師たちに会いたいと、彼らがどのような必要を持っていてどのような人たちがいるのか知りたいということです。で急遽時間を取ってくださって、土曜日の夜に会食があったんですね。希望する牧師と、まあ、そのお二人との会食会がありました。すごく本当に謙遜な方々で、今まではですね、北米主導で宣教師が神様はこうですと言って、でそれに地域の人たちが従っていくというようなスタイルでやってきたけど、もうそうじゃないと思ってますと、むしろ地域の人たちがよりその土地にあった神様の働きを分かるはずなので、私たちはその人たちに仕えたいと思っていると、まあ、そんなお話をいろいろしてくださって、で、まあ、すごい率直に話してですね、仲良くなったんですね。で仲良くなって次の日、石橋教会でミッションナイトという、まあ、その宣教師がどういう働きをしているかを明かししてくださるというのはイベントがあって、まあ、僕それに出たんですけど、その後ですね、もう疲れ切ってるんですね。土曜日に飛行機で来られて、その夜急遽会食を持たれて、で次の日、まあ、先ほどでメッセージをされてミッションないと思って、でようやく夕食に行こうというところでですね、ディナーに行きますという時間になったんですけど、実はそのディナーの時に、日本の宣教師、日本に宣教に来ているコーリーという人がですね、いろいろしたいと思って、勝手にですね、青年を呼び集めてですね、宣教師の話を聞きたい青年が4人、ロイヤルホストに待ってたんですね。まあ、だから2人は夕食屋と言われていくんですけども、実はそこでもまだ役割が残っているというか、宣教師の話を聞きたい青年が待っていてですね、いやほんま大変やなと思いながら、でも何も分からずに夕食に行くって喜んでるから、なんかちょっと僕かわいそうになってですね、夕食に行くんだけど実はあそこに青年が4人いて、あなたたちの話を聞きたいと思ってるから、ちょっと疲れるかもしれないけど実はまだ仕事が残ってますみたいなことを説明したら、いやいやいやみたいな、全く疲れないよみたいな、僕たちはそのために来てるからむしろ喜びですって言って、まあ、一緒にロイヤルホストまで行ってくださって、まあ、やっぱ体力的には疲れてはったんですごい眠そうやったんですけど、でも食事しながらこう青年たちのためにこうわざわざ隣の席に座ってですね、いろんな証をしてくれたんですね。僕は実は何やったか、僕は、まあ、青年女の子が多かったので、23歳4歳の僕は実は最初のデートでプロポーズしたんだとかですね、そんなつかみで心をつかんで、でもどのように神様が自分の人生に働いてきてくれてこの世界で働いているのか、まあ、それをですね、たった4人のために時間割いて分かっちゃってくれたんですね。でその中ですごくこう僕は教えられることがありました。そして今それは自分自身の人生を通しても教えられていることなので、これは桑名教会で分かち合わないとと神様の思い与えられたんですね。でジムさんという人が、まあ、自分の人生を明かしてくれたんですね。自分は23歳の時に、まあ、ただの観光でですねチベットに行ったと。で山に登るのが好きなので、まあ、チベットの高い山に登って、ちょうどその日はイースターだったので そのクリスチャンの友達と行ったのでですね、まあ、イエスの復活を祝う礼拝を自分たちだけで、まあ、チベットの山頂でしたんですね。でその時にふと下を見るとですね、まあ、そこには、まあ、チベットの街並みが見えて、で彼が思ったのはですね、このイエスの復活をここで礼拝している、でもこの見下ろしているところにはですね、教会は一つもなく宣教師も一人もいないと。神様のことを、まあ、自分は今こう礼拝してるけど誰も知らない、その場所がここに広がってる、まあ、そんなことを、まあ、漠然と思った時に、彼には神様からのチャレンジが聞こえてきたんですね。あなたがここに宣教師として来なさいと、あなたは私によって使わされますかと。彼はそんな思いがですね、神様に与えられて慌てて否定したんですね。いやいやいや、私は23歳ですと、若くて何もできないので違うでしょうと、そういうふうに言ったんですね。すると神様から来た答えは、あなたの若さはあなたの問題じゃないと、それは私の側の問題だから、私があなたに問いたいのは、あなたはイエスというのか、それともノーというのか、それだけだと、まあ、言われて、ジムさんはですね、それなら、じゃあ、私をあなたが、あなたの責任で使わすなら、じゃあイエスですと言って、チベットに何も決めてないのに、宣教師になることだけ決めて、まあ、カナダに帰られたんですね。そしてカナダで、ある女性に、それこそ最初のデートで告白してですね、3ヶ月の間に、まあ、そっちは省くんですけど、まあ、青年の人が気になるんやったら後で聞いてください。まあ、それで彼女に受け入れられて結婚して、で、初めての子が妊娠した段階でチベットに移り住んで、まあ、それからずっとですね、その地で19年ですかね、宣教をしてるんですね。で彼はですね、すごく正直で謙遜な方なので、まあ、いろんなことを教えてくれました。でその中で、私のこの宣教は初めの8年と後半の8年で、まあ、分かれるんですと言ってくれたんですね。最初の8年間はすごく一生懸命やったけど、こうなかなか本当に実りを見ることができなくて、すごく疲れ果ててしまって、8年が終わる頃にもう自分は無理なんじゃないかなと思ったと。そしてですね、私は福音の素晴らしさをよく分かっている、だけどこの素晴らしさをそのチベットの人たちが本当に良い知らせだと、本当に必要なことだと思うようには語ることができないと。だから神様、私は多分あなたが間違って選ばれたんだと思います、そう思ってですね、まあ、神様に祈って、もう8年で働きをやめようと思って、聖書と日記だけ持って一人で山にこもったらしいですね。そして神様に、神様、私じゃないんじゃないですかと、私はあなたのために働くのにふさわしくないものですと、そういうふうに祈ろうとしたんですね。でもジムさんが言っていたのは、でもその1日目で私はなぜかすごく神様がそばにいてくださることが分かって、私と共に歩んでくださっていることが分かって、それまでの人生で、まあ多分その時31歳ですね、それまでの人生で感じたことのないような喜びが心に湧き上がってきて、ああ本当に神様は私と共にいるんだということを知ることが、まあ、1日目にできましたと。でもう神様は、まあ、1日目これだけ私にこう寄り添ってくれて、心を喜びで満たしてくれたから、もう自分には興味がないだろうと思ったら、2日目も昨日よりも大きな喜びが心に満ちてきて、3日目も4日目も5日目も神様がそばにいてくださるという喜びに満たされて40日が終わりましたと。 で、そういう証だったんですね。で、彼が言っていたのは、私は神に受け入れられているとは思っていたが、愛されているとは思ってなかったっていうふうに言ったんですね。まあ、頭では聞いてたんですけど、知識としては知っていたんですけど、それでもジムさんがそれまで受け取っていたのは、神様は私を受け入れてくれている、それだけだったんですね。でもその40日を通して彼が知ったのは、神様は本当に私に関心があり、私を愛してくださっている、そして私と共にいてくださるんだと。それを受け取って、それだけを受け取って、ジムさんはまたチベットに帰っていったんですけども、そしたら自分自身の働き方が変わったと言っていました。それまでは彼は神のために生きてたんですね。神様のためにこういうことをしよう、こういうことをしよう、でも私はふさわしくできない、そう思って生きていたんですね。でもそれからあとは彼は神と共に生きるようになったんですね。だから自分自身の関心は、どのように神様は今私にここで生きることを期待しているんだろうか、共におられる神様は目の前にいる人に私を通して何を伝えたいんだろうか、私ではなく権威を持っておられる神様はここでどのような素晴らしいことをされるんだろうかというのを、まあ引いてというか、まあ、楽しみに見るように生き方が変わったと言ってました。それまでは彼は福音を伝えてたんですね。それから先彼は福音に生きるようになったんですね。で、それが全く違うものだったので、彼はそれを青年に伝えてくれたんですね。だからあなたたちももしクリスチャンとして生きるなら、このことに気づいてくださいと。私たちに必要なのは、あなたが反戦であるなら私たちは法を張ることだけが必要ですと。私たちの力で動かすのではない、ただ神の風が吹いてきて神が導かれるように進んでいったらいいから、法を上げることだけがあなたたちに必要なことです。でも私たちは2つのことを同時にやろうとすると、法を上げることと怒りを下ろすことを同時にしようとすると。怒りを下ろすというのは、神様が導いていくのを止める恐れとか不安ですね。でもその2つは同時にできません。あなたが本当に神と共に生きて、神に信頼して法だけ張るなら、本当に楽に神様の技の中を進んでいくことができるけど、もしもあなたが不安や恐れで神様に従っていけないという怒りを下ろしていると、まあ、2つの力が引くのであなたが壊れてしまいますと、そういう証をしてくださいました。だからそれは、まあ、今日のメッセージタイトルのまんまなんですけど、ためにと共にの差なんですね。私たちがもし神のために生きようとしているなら、本当に多くの苦しさが私たちと共にあると思います。なぜ私はこんなにもやっているのに、あの人たちは理解してくれないんだろう、なぜ私はこんなにも捧げてきているのに、神様はこの手の技を祝してくれていないんだろう、なぜ私には何もできないんだろうと、私はあの人に比べてこういうこともないし、この人に比べてこんなこともできないし、一生懸命神のために働いているけど、すごく惨めに思えてくる、そして自分の力でやろうとするので、やってもやっても成果が見えなくて疲れ果てて、それでもですね、 自分で神のために生きようとしているので、その成果が自分の評価なので止めれないんですね。立ち止まれなくて、やめれなくて、もっともっと自分は注ぎ込まないと神様は私を喜んでいないんじゃないかと、満足されていないんじゃないか、私がもっと多くを注ぎ込まないと神の働きは前進しないんじゃないか、そういう思いにとらわれます。それだけ一生懸命になっているので、他の人の意見が敵に見えてくるんですね。私はこのことをこんなに頑張ってやって、私が一番この内容については知っている、それを分からずにこんな意見を言ってくるあの人たちは私の敵であり神の敵だと、そう思ってしまうようになります。だからそういう歩みは本当に苦しいんですね。そこには恵みではなく、いつの間にか私が立っていて、その生き方は神様の素晴らしさを見るもののはずなのに、自分の至らなさだけを見る、そんな生き方になるからですね。だから実はでも牧師先生は、まあ僕もそうなんですけど、それにすごく苦しんでるんですね。自分のメッセージが人を変えるんだとかですね、自分の気配りが何かをできるんだとか、私が神のためにこの教会を立て上げるんだと思っていると、本当にそれは苦しい道です。人の人生がそんなに簡単に変わるわけもなく、自分自身が神の願うような完全さを持っているわけもなく、神のためにという思いは強くあるんですけども、それでも至らない自分、比較して落ち込んでしまう自分、握りしめてしまってその大事さに気づかない人を非難してしまう自分、そういったものとずっと苦しんでいく、そんな歩みが僕もありました。父親までの4年間も、留学中の2年間も、多分僕はずっとそういう方向で生きてきたんですね。神のためにと。で、実はマタイの福音書のこの箇所も、皆さんは神のためにと呼んできたと思います。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。この箇所を読むたびに、この箇所が語られるたびに、ああ私は行かないといけないんだと、大宣教命令を受け取って私が神のために立ち上がらなければいけないんだと、多分そこがすごく、まあ、僕も受け取ってきたことですし、皆さんもおそらくそちらにすごく焦点を合わせて受け取ってこられてると思うんですね。もちろん神様が私たちを派遣している、それは中心なんですけど、それでも今朝はあまり見ることができない神様が共にいるというのが、でもものすごく大事なんだということを見たいと思います。イエスはまず彼らにこう言われてるんですね。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。マタイの福音書という福音書を皆さんが最初からずっと見てきたら、その中で権威ということがどういうふうなところで使われているか見てきたら、皆さんは多分すぐに気づくんですね。イエスがこんな権威さえも持っているというのが特に前半強調されるんですね。イエスは人がどうしようもない自然現象さえ、つまり嵐をさえ治めれる方であると。イエスは他の人がどうしようもなかった大勢の悪霊さえ制せられた方であると。イエスは神以外誰も持たないはずである 罪を許す権威を持つ方であると。イエスは他の誰もが治せなかった長血を治し、人がどうしようもない死からさえ解放する権威を持つ方であると。マタイの福音書を読むと、イエスが私たちにはどうしようもできない現実から人を救い出す、そんな権威を持つ方である、そのことがずっと書かれています。それで18節はだからまとめてるんですね。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。そしてその方が20節見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言ってくださってるんですね。でマタイの福音書はイエスがもしくは神が私たちと共にいるということにも実は最初から強調があります。クリスマスの時によく読まれるところ、それはダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい、その胎に宿っているものは聖霊によるのです、マリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。マタイの福音書は神が私たちと共におられるという予言から始まり、すべての権威を持っておられるイエスが見よ、世の終わりまでいつも私たちと共にいますというもので終わるんですね。そしてその間で彼、その男の子がイエスがどのような権威を持っているかを伝えている、そんな福音書です。でここでですね、主が預言者を通して言われたということは、神様が私たちと共にいるということは、この時に神様がパッと思いついたことじゃないってことがわかります。実はですね、出エジプト記の29章42節から46節というところを読むと、すでに一番最初の段階から旧約聖書の中で神の民イスラエルと歩む段階から、神様は私たちと共におられたかったんだということがわかります。お聞きください。29章、出エジプト29章42節、これは主の前会見の天幕の入り口で、あなた方が世々にわたって絶やすことのない全焼の生贄である。そのところで私はあなた方に会い、そのところであなたと語る、そのところで私はイスラエル人に会う、そこは私の栄光によって聖とされる。私は会見の天幕と祭壇を聖別する、またアロンとその子らを聖別して、彼らを祭司として私に仕えさせよう。45節です。私はイスラエル人の間に住み、彼らの神となろう。彼らは私が彼らの神主であり、彼らの間に住むために彼らをエジプトの地から連れ出したものであることを知るようになる。私は彼らの神主である。でここで知るというふうに使われている言葉は、経験を通して知るということです。神様が私たちの中に知っておられ、どのような神であるのか、エジプトから連れ出してくださるような、解放をもたらしてくださるような偉大な方であることを体験し知っていくようになる。それが最初から神様が神の民に望んでおられて計画していることなんですね。そしてそれがイエス・キリストを通してより完全な形で実現したというのが、マタイの福音書が全体を通して私たちに伝えていることです。あなたはイエス・キリストを知っていますか。ベテランの牧先生が聞きたかったことは、言い換えるなら、あなたは 神と歩んでいますかということなんですね。何かをするときに私たちは神に聞いているでしょうか。私を愛してくださっている神が今ここで私を通して何を実現したいんだろう。それに私たちは頬を張るんですね。そして自分はどう見られるんだろうとか、私は大したことができないとか、こんなことをしたらどう言われるかなとか、そんなことをしてもちゃんと生きていけるんだろうかとか、他の人たちみたいに見えるものに頼りたいとか、そんな怒りをあげるんですね。そうすると私たちの生き方というのは本当に神と共に恵みのうちに歩んでいくことになります。その生き方は私がしたことではないので、私の計画ではないので、常に驚きに満ちて賛美が出てくる、そのような生き方になるんですね。先ほど大田兄弟も証の中で言ってくださいました。主の祈りでは、主よ皆が崇められますように、あなたの皆が聖なるものと賛美されますように、御心が天であるように地において起こりますように、御国が来ますようにというのはそういうことですという説明なんですけど、だから神様が天においてしたいとなさりたいと思っていることが、今この祈りをしている私を通してこの地に実現しますように、その大事なものがお互いの日ごとの糧が与えられ、互いの人間関係に許しが実現し、悪から救ってください。そういう祈りですね。私たちは天にあることが地において実現するように祈るように呼び出されています。私たちは神様と共に私のすべての必要をこの方が満たしてくださるんだと信頼して、目に見える制度から飛び出てもそこに神の願いがあるなら従っていくようにと呼び出されています。それは私の力ではなく本当に神の技を見ていくものであり、それを受け取って初めて私たちは行って、まあ本当は受け身なので使わされて、あらゆる国の人々を弟子とできるんですね。バプテスマを授け教えることによって、でも皆さん概念伝えるだけじゃ弟子はできないんですね。イエス様の姿が見えないとイエスの弟子はできないです。私たちがイエスと共に歩まないと、私たちができるのは自分の力で概念を伝えることだけで、神様がなさっていく素晴らしい御業を共に喜んでいくことにはならないんですね。留学から帰ってきて僕と妻がすごく教えられているのは本当にこのことだけです。いろんなことに自分の恐れがあるのが分かるんですね。いろんな怒りを下ろしているのが分かります。僕が例えばこのメッセージもそうですよね。今までの僕のメッセージは、僕がここの意図を深く汲み取り、一言一言の意味を汲み取らないといけないと僕は思ってました。でもそうじゃないんですね。神様はもっと豊かに聖書を通して私たちに語りかけてくださり、今の私たちに必要なことを伝えてくださる方です。僕はやっぱり制度の中に安心してたんですね。神が僕の必要を満たしてくれると思ってなかったんですね。だからやっぱり牧師制度がとかですね、教団の会計がとかですね、そういうものが僕を支えているんだと、目に見えるこういったものが私を支えているんだと僕はそう思っていました。まあ気づいていなかったですけど、だからですね、 それが剥ぎ取られるときすごく苦しく思いますし、どう人に評価されるかものすごく気になるんですね。妻は今息子を明け渡すように神様に言われています。彼女はですね、ずっと友樹の幸いな人生は私が一番知っていて、私が彼を愛することで幸いをもたらせると思って7年間母親として生きてきました。でもそれを明け渡すように神様に言われたんですね。彼の友樹の幸いを知っているのは神様であり、私よりも彼を愛しているのは主であり、私が何かをするからではなく、私の目には今マイナスに見えることさえも用いて神がこの子を祝福すると受け取るように、今妻はチャレンジを受けています。まあ苦しいですよね、自分が愛しているものを手放すことなので。僕は留学中、面白い例えば新約学の教授がしてくれました。ある宣教指揮棒の人が夢を見たんですね。そこで神様に、イエス様に問われるんです。あなたは私のために何を手放しますかと。彼は挙げていくんですね。じゃあ私が持ってきたこの財産を手放して世界のどこにでも行きましょうと。まだ足りないと言われますね。じゃあ私はこういうものも手放しましょう。まだ足りない。じゃあ私は家族も手放しますと。私は妻も手放します。まだ足りない、まだ足りないと言われて、彼は怒って言うんですね。イエス様、じゃあどういうことなんですかと。あなたは一体どれぐらい求められるんですかと。でその時に神様から返された言葉は、私はあなたの全てを求めていると。だから私が一番問いたいのは、私に全てを渡した時にそれでもはるかに多く祝福してくださるものとして私のことを信頼できないんですかと言われて、まあ、夢が終わるという、まあ、そういうストーリーを話してくれました。まあ、僕当時はへーで終わってたんですけど、今はよくわかるんですね。それはあなたの心配や恐れを手放しなさい、あなたが何々のためにと思っているものを委ねなさいと、そういう呼びかけです。イエスの弟子たちは全ての権威を持っておられ、彼らのことを本当に関心を持ち愛してくださるイエスが常に共にいてくださることを受け取って出ていったんですね。皆さんはどのように神と共に歩もうとされているでしょうか。神のためにであればデボーションは義務で苦痛なんですね。神様のために私こんなことしなきゃいけない、礼拝もしんどいですね。神様のために私今日も行かないといけない。でも皆さんが神と共に歩もうとし始めるときに、それは放っておいてもやりたいことになります。今私を愛してくださっている方はどれほど私を本当に愛しているのかを知りたいと、この世界で私を通して何を今日されたいのか知りたいと、そう思うから私たちはデボーションをして、共に神様が集めてくださったこのメンバーで神に向き合い、忘れていた神様のストーリーを思い出し、下ろしてしまっている不安と恐れの怒りをあげて、明日からの日々を神と共に歩み直すんですね。今日私は本当にたった一つのことを語るように神様に言われてきました。それは私のためにではなく私と共にという道への転換です。皆さんは恵み深い神と共に歩みたいでしょうか。神様が求めておられることは、出エジプトの最初から 今に至るまであなたと歩み、あなたを祝福し、あなたから祝福が溢れ出すことです。最後に一言を祈らせていただきます。黙祷の姿勢をお取りください。主よ、あなたの皆を心から賛美します。あなたが本当に真実な方ですから、ありがとうございます。あなたは私たちと共に住み、私たちと共に生きたいと、あなた方が救い出すものである私を知るようになるためだと最初から言葉をかけ、豊かさを体験させようと願っておられます。しかしイスラエルの民と同じように私たちは周りを見回し、軍隊がなければ自分の安全は守れないと、他の成功している人たちのようにしなければ私たちに豊かさは来ないと、目に見える王や目に見える牧師がいないと私たちはあなたの前に歩めないと、あなたがくださったものにばかり目を留めてあなたご自身を見ることの少ないものです。自分自身に目を留めてあなたのために生きようとし、人を裁き、自分自身の至らなさにつまずき、あなたを責めてしまうような、そのような歩みをしやすいものです。あなたはそのようなことをよくご存知で、それでも私たちのことを見捨てず、私たちと共に住み歩むというあなたの願いと計画を変えずに歩んできてくださいました。イエス・キリストを遣わし、十字架の死にまで彼が従うことによって、あなたと歩む道を大きく開いてください。あなたの時にここに集うそれぞれに語りかけ、呼びかけて歩みを始めてくださっています。そのことを覚え、本当に心からあなたの皆を賛美します。主はどうぞ日々の働きの日々の生活の中でいろいろな現実が私たちの前に起こってきます。いろんな戦いがあります。周りの目を見て自分の評価を気にして歩んでしまいがちですが、主はそのような恐れから、そのような不安から、どうかあなたご自身への信頼へと私たちの向きを変えてください。私たちの歩みがあなたのためではなく、あなたと共にあるものとしてください。そして本当に恵みが私たちの前にはあふれており、あなたが与えてくださったものは十分であると、私はいつも私の前に主を置いたと、そのような歩みへと導いてくださいます。あなたが約束を実現される方ですから、ありがとうございます。今信頼しきれない私たちのうちに聖霊が働いてくださり、あなたとの歩みをより豊かに楽しむことができるように、不安を捨てきれないのであれば、恐れを捨て去ることができないのであれば、あなたからのさらなる恵みを与えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。